ご紹介をいただきました荒木でございます。本日多数の皆様おいでいただきまして本当にありがとうございます。今日入り口のあたりで何人かの方から声をかけられまして、この進行表を見たらお前の名前が乗っかっているんで安心したと言われました。大変いろいろお騒がせをいたしておりますことをお詫びを申し上げます。私は2年前この集会で平成18年の末までに拉致問題を解決する、そしてそれができなければ責任を取るというふうに申し上げました。もちろん私一人の力で解決できるなんてことは思っておりませんでしたけれども、しかし何とかそこへこぎつけたいというふうに申しまして、そして約束をいたしました。約束を果たせなかったからには当然責任を取らなければいけないというふうに今考えております。どこか何かの機会を使ってですね、それを果たしたいと思います。本来はこの間先々週韓国に風船を飛ばしに行きまして、あの時あともうちょっと頑張れば韓国の警察に逮捕される手前まで行っておりましたので、逮捕されていればその責任の一部は果たしたかと思ったんですが、残念ながら私は小物でございまして逮捕していただけませんでしたので、おめおめとここにまた立つことになった次第でございます。この問題は先ほど安倍総理そして塩崎官房長官おいでいただきまして、この場でスピーチをされた、今までもちろんなかったことでございますし、最初の頃と比べれば本当にこれだけ運動が進展したんだなと、家族会の皆さん、救う会の皆さんのご尽力、そして全国の皆さんのご尽力がここに実ったんだということは本当に感慨深く感じたわけでございます。でしかしその上でここに各議連の先生方もおいで、また政府の関係者の方々もおいででございますが、あえて申し上げておきますけれども、だからといって解決できるわけではないということでございます。安倍総理が歴代の総理の中で最もこの拉致問題に熱心にやってくださっていることは私も重々承知をしております。しかしその安倍政権の基盤というのは、これまで半世紀にわたって拉致問題を隠蔽し、そして隠して潰そうとしてきた勢力がその中に入った上に安倍政権は乗っかっている。それは絶対に我々は忘れてはならないことだと思います。総理官房長官にはその勢力と本当に戦っていただかなければいけません。先般長崎市の伊藤市長が射殺をされました。あれは拉致と何の関係もございませんけれども、しかし政治をやるものとして考えれば、あれは一種の殉職でありまして、当然あり得ることだと思ってやっていただかなければいけません。総理にも、その意味で、まさに一命を本当にですね、物理的生命を落としてやっていただかなければ解決ができないというふうに思うわけでございます。で、詳しいことはちょっと申し上げられませんが、一言だけ申します。今日、拉致被害者が生きているということは、明日の生命を保障するものではございません。今日生きているということが明日の生命を保障するものではありません。我々は残された時間というのは本当にないんだというふうに思ってやっていくしかございません。私どもこの間の風船もそうですけども、できることはともかく全てやってまいりたい。そして韓国、そして日本の他の NGO の方々とも協力しながら、もう北朝鮮に入れられる限りの情報を入れて、そして取れる限りの情報を取って、可能であれば拉致被害者を引っ張り出してくるという作業をどうにかして、なんとか一刻も早く実現をしたいというふうに思っております。そしてこのためには政府はもう一歩前に進んでいただかなければいけません。今日配られております、政府が作っていただいた8ページのチラシをご覧になっても分かりますが、確かにああやって作っていただいたというのは初めてですけども、しかしあのチラシのどこにもですね、拉致に関することを知っている方はここへという文言は存在していない。情報を一生懸命収集しているというのであれば、そこに一言でもそれを書いていただいて、一言でも一つでも多くの情報を収集すると、その努力をしていただかなければいけないというふうに私は思っております。私どももこの状況を何とか変えていくために、5月ないし6月には我々として何らかの新しい方針を出してこの問題を動かしていくための努力をしてまいりたいというふうに思っております。もう一つ、最後にもう一つだけ申し上げます。先ほど総理も言及されましたけれども、渡辺秀子さんのお子さんお二人の問題が今出ておりまして、警察としては拉致と断定をしておりますが、政府の認定はできておりません。 これは支援法の書いてあることが日本国民というふうになっている方でございまして、拉致議連の先生方にはぜひこの支援法の改正をしていただきたいというふうに思うと同時に、私どものリストの中には在日朝鮮人の方々の失踪者も入っております。で、在日朝鮮人は名前が分からない人もはるかにおそらくいると思いますし、そして我々の460人のリストの中にない日本人の拉致被害者もいるはずでございます。これらの人を全て救い出すためには北朝鮮との国交正常化ではなくて北朝鮮の正常化を実現するしかございません。最終目的は北朝鮮の体制を変えてしまうことであり、そして日本と北朝鮮の間の安全保障、主権侵害の問題であるという意味で言えば、そこに情報収集から奪還まで含めて軍の関与がどうしても必要である、私は思っています。ぜひこの機会に皆様方のご支援をお願いいたしまして、私のご挨拶を終わります。ありがとうございました。